十字架の上で捧げられた罪を祈 を本当するのはこの人生です。彼こそ私たちを新しく罪から解き放つ、罪を取り除く神から贈られた神の物質だと思い告白しました。ですから、イスラエルの民が子羊を捧げて門中に打ったように、私たちも私たちの人生の中に、イエス様の十字架の血潮をですね、私たちの心の門中に、人生の真ん中に入れなければなりません。イエス様たちはどのような力を持っているでしょう。先ほど申しましたように、第一に、私たちの罪を完全に取り除く力を持っています。ヘブル人の手紙の9章の22節に、それで立法をやれば、すべてのものが血によって清められると言ってよいでしょう。また、血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはないのです。ですから、神様はどうしても私たちに、罪の結果としての血を流すことを要求なさいます。でも、イエス・キリストが私たちの身代わりで死なれたことを通して、私たちは神様の前に、として立つことができる特権を頂くことができました。私たちが血を塗るならば、私たちの人生にイエス様の血潮を注いでいただくならば、私たちは神様の裁きは通り越して、そして私たちは祝福の中に生きることができるで。2つ目に言えることは、イエス様の血はどんな意味を持っているでしょうか。それは、サタンの攻撃を防ぐことができるということです。サタンは私たちの罪を数えて、罪を持った私たちの人生に呪いを持っています。でも罪がイエス・キリストの十字架によって取り除かれているならば、もうサタンは私たちを取り込みする武器を持っていません。罪という武器を持っていません。その罪なき私たちが、もしサタンの働きに対して、サタンが攻めていくとしても、それに預かる、それを防ぐことができるんですね。イエス様の血は私たちの罪と私たちの人生に起こる全てのサタンの誘惑から私たちを守ってくださっております。このように私たちは、このようにイエス・キリストの十字架の血潮を、そのですね、私たちの心の門中で言います良心に塗り込めなければなりません。そしたら災いが通り過ごして、災いに遭うことなく、次に来る神様の祝福に私たちは生きられることができるんです。ですから、しっかりと門中に血潮を塗る、また私たちの人生にイエスの血を注いでいただくということを、私たちは熱心に求めていかなければなりません。第2番目に、ご主人の本気でそれを全部食べなければならないということです。出エジプト記の12章の1節から見てまいりますと、1節から3節までおろしますね。地はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられ、この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とし、イスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日におのおのその地方の家ごとに羊を1頭を、すなわち里ごとに羊1頭を用意したさい。そしてそれを焼いて送りなさい。そしてそれを余すことなく全部食べなさい。食べなさいとこの日を教えます。これは全部食べようというのは、子羊の肉を食べることによって力を得なさい。これから起こる、アラノに起こるいろいろな困難に乗り越えることができるように力を得なさいということでありました。例えば、現在の私たちクリスチャンが人生の困難を乗り越えるために、力を得るためにイエス様を食べる、イエス様を食らうということは非常に難しいことです。でも、聖書の中にはこの奇妙な出来事がたくさん書いてあるんですね。ヨハネの6章の51節にこう書いてあります。イエス様が、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えるとするパンは世の命のための私の肉です。このように書いてあるんですね。ヨハネの6章の中に、私はパンですよ、私は誠の食物ですよ、私は肉ですよ、私は水ですよ、飲みなさい、私を飲みなさい、このような内容のことがたくさん書いてあるんですね。 弟子たちの一部は、あ、これはイエス様はひどい言葉をおっしゃるんだな、神のこの理性を完全に失ったようなことをおっしゃるんだなと思いますけれども、しかしヨハネの一章を見ますと、その時にこういうことがあったんです。一章を言うと、言葉が人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方に栄光を見た、父の身元から来られた一人子としての栄光である、この方は恵みと誠に。つまり神の言葉が受肉して人間の姿をとっていらっしゃった、それがイエス・キリストであるということがこの一章の14節の中に書いてあります。で、つまり私たちは神の言葉を従う、神の言葉に従って生活をするということがイコール、イエス様ご自身を食らうことになるんですね。ご羊をいただく、イエス・キリストをいただく、イエス・キリストを食べて、力をいただく、このことになるんです。ですから私たちは聖書の御言葉を創世から牧畜に至る、その全ての聖書の御言葉を熱心に読まなければなりません。そして聖書の御言葉に従うことは、あ、この人生に起こる困難な出来事を克服する力の源になるんだということを知らなければ。聖書の御言葉、すなわちイエス・キリストを喰らうことを通して、食べることを通し、また御言葉に従うことを通して、私たちは内側から力を得て人生の困難を克服することができるのです。ですから、私たちは御言葉が神の言葉であり、イエス様ご自身であるということを知って、これを本当に食らうかごとくに聖書を読むということをしなければなりません。聖書の御言葉は私たちにどんな影響を与えるんでしょうか。先週の目にヨハネの15章の3節を読みますと、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。つまり神の御言葉は私たちが読めば読むほど私たちを清めるという。聖書の御言葉を通して私たちの心が現れて、そして聖書の御言葉によって私たちの人生が変えられて、全く新しく作り変えられています。神様が願っていらっしゃる、またイエス様と同じような、そのような清い生活を私たちはすることができます。聖書の中にこう書いてあります。若い人が、経験のない人がどうして自分自身を清く保つことができるでしょう。神の言葉によってだったらそれができる。神の言葉によったらどんな人でも清めることができるし、生まれ変わることができると、これイエス・キリストはおっしゃいました。ですから聖書の御言葉に従うことは、私たちが自然と神様の喜ばれる清い生活になるということが、そういうことが起こってくるということをしなければなりません。第2番目に、聖書の御言葉は神様の発する言葉でありまして、私たちに力を与えるばかりならず、私たちを癒す力を持っているという。詩篇の107編の20節を見ますと、主は御言葉を打って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを救い出されたと書いてある。聖書の至るところに、私は主であり、あなた方を癒す神である。しかし、じっくり見てまいりますと、詩篇の、この出エジプト15章の中の、前半に、神の言葉に従い、神の良しとされることを、良しとされることを、良しとされることを行っているならば、神が良しとされるならば、私はエジプトに下した災いを下さずに、そして私は主であり、あなた方を癒すと、この字に書いてあるんですね。ですから、聖書の御言葉に従う者は、神様の恵みに預かって癒しを受けるということです。神様は御言葉を送り、私たちを癒し、私たちを健康へと導いてくださいました。第三番目に、御言葉は私たちに知恵を与えてくださるということです。聖書の御言葉の中に、いろんな知恵があります。聖書の中に、あ、どうしたらいいだろうか、私は私の人生に、この困難な人生をどうして乗り越えていったらいいんだろうか、どうしてこう克服していったらいいんだろうか、その時に聖書はいろいろな知恵がこの中に満載されている。2000年、あるものは5000年、昔に書かれた書物でありますが、 現在の生きて働き、イエス・キリストを通して生きて働き、私たちの人生に挑戦していく。聖書の言葉は知恵を与えてくださり、私たちに知識を与えてくださり。ですから、私たちは聖書を、その御言葉を、聞き従うときに、困難から解決され、癒しを受けて、また健康を受けて、また健全な生活をすることを通して、することができることは、聖書の御言葉によって私たちは整えられて、第3番目に、神様の御言葉に従うときにやってくるのは、環境に木の柱と雲の柱がやってくるんです。例えば、イスラエルの民は、ヘブラの民ではエジプトを脱出いたしました。その後にパロオ様は思い直して、彼らを捕まえよう、ヘブラの民、イスラエルの民を捕まえようということで、精鋭を送り出して、軍勢を送り出してまいりました。で、またや、250万とか300万とか言われる民は、イスラエルの民はですね、ノロノロと、そのアラノを、この、目的のカナンの地に向かって進んでいるんです。後ろから、軍隊が追い迫るんです。でもこの軍隊とこの間に雲の柱が昼間に起こって、そして彼らは追いつくことができなかったようです。夜は夜の漬物と夜の寒さから彼らを守り、彼らをカナンの地へと導いてくださいました。木の柱と雲の柱はずっと彼らに全部をついて周りを取り囲んで、そして彼らを、カナンの地へと最後の最後まで神の国に入るまで導いてくださいました。それと同じようにイエス・キリストはあなた方を全て不義とせず、また、マタイの28章にはあなた方と共に祝福されるまであなたと共にいる、死に至るまで私はあなたと共にいると約束しているわけです。それに今日イエス・キリストは私たちのすぐそばに行って、私たちに知恵を与え、私たちに癒しを与え、私たちを作り変えて、そして神の御国にふさわしいものと作り変えて、私たちを成長させてくださっています。ですから雲の柱とそして火の柱の印が現れた時に、私たちはすぐにそのことを受け入れなければならない。エジプトの民が雲の柱と、そして火の柱によって守られたように、次にやってくるのがイエス・キリストを信じたら印が現れてまいります。イエス・キリストを信じたら人のうちに、住まわれる聖霊様が注がれてまいります。この聖霊様が私たちに知恵を与え、イエス・キリストがかつて私たちに語った言葉の意味を理解させてくださり、聖書の御言葉を宝してください、聖書の御言葉の中にある知恵を与えてください、力を与えてください、生きる源となって私たちの内側から巻き上がってください。ですから雲の柱、地の柱は環境の中に聖霊様をお迎えするということです。私の嫌な出来事の環境の中に、嫌な出来事の中にイエス様が聖霊様を送ってくださることを求めなければなりません。これにして聖霊様とよく交わりをすることによって、私たちは神様の望まれる祝福された神となって神様の身元に帰ることができるんですね。イスラエルのために3つのことを準備なさいました。あなた方は、不羊をくぐって、そしてそれを食べなさい、そして雲の柱と火の柱に従っていきなさいとしました。それは私たちにイエス・キリストの十字架の知識を信じなさい、そして血のこの贖いによって罪から許されなさい、そしてイエス・キリスト自身を食べなさい、それは御言葉を読んで聞いて、それを食してそれに従いなさいということです。そして第3番目に、聖霊様がもし火の柱、雲の柱の現れが出るならば、イエス・キリストを信じてあなた方に聖霊様が望んだならば、この方を受け入れて、この方と交わりをし、従って天の耳にまで来なさいということであります。今日私たちに働いている3つの働きをしっかり覚えて、そしてそれを実践することを通して神の国に入って祝福されたものとなっております。 愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたし、あなたが私たちに素晴らしい助け主を与えてくださったことを感謝いたします。この聖霊は私たちに御言葉を悟らせてくださり、また聖書に書いてある神様の喜ばれるものへと私たちを成長させるものとして私たちのうちに住んでいてくださることを感謝いたします。この方に全身全霊をもってお仕えすることを通してイエス・キリストの力に満ちて、イエス・キリストが十字架で克服した罪の許しをいただいて会いに行くことができるように導いてくださるようにお願いいたします。すべてのことを感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。